マイヒストリー、鹿島開発、その光と影。鹿島の過去を知れば現在の鹿島の見方が変わる。鹿島開発に携わった人、物事にスポットを当て、私たちの知らない鹿島の歴史に迫ります。このコーナーは太陽光発電の保守、ソーラーカーポート、蓄電池など、赤峰電源にソーラーはお任せでおなじみの高野台の赤峰電源企画の提供でお送りいたします。それでは今週からホテル小堀、神宮の街並みの中に昔からある老舗のホテルとなっております、ホテル小堀で、私は補助でという大変ね謙虚なお言葉をいただきました、小堀秀子さんにお話をお伺いします。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。もともと秀子さんはこちらのお生まれですか？
そうです。はい、八和良っていう高松ですね。はい、
じゃあもうあの鹿島開発のど真ん中って言っても差し支えないですね。
そうですね。
最初開発っていう言葉を聞かれたのは大体年齢は？
中学2年生ですね。
やっぱり学校でも噂になりましたか？
転校生が何人も来たんですよ。
なるほど。
和歌山の方から中学校に転校生が何人かいらしたんで、それで、うん、あ、開発をやるっていうことが分かりましたね。
開発が始まるっていうようなことは、まあ、風の便りっていうわけではないでしょうけれども、
はい、
子供ながらにしてそっちの方向に行ってるのかなっていうのもなんとなく意識は、ね、
転校
でっていうことで、はい、まあ、確信されたみたいな、
うん、そうですね、う
ん、その時は高松中学校っていうのは一クラスだったんですか？
3クラスです。
多いんですね。
はい、
今は随分ちょっとね、
そうですね、
うん、しんみりしてますけれどもね、うんうん、じゃあその転校生が高松地区に住まわれたってことですね。
そうですね。
その当初は転勤された方々っていうのは、まあ、社宅みたいな形で住まわれたんですか？
うん、そこまではちょっとわからないですけども、うん、佐田っていう地区があるんですよね。そこにみんな住んでたみたいですね。
学校の雰囲気もやっぱり変わりました？ちょっと
そうですね、昭和42年ぐらい、田舎ですから、うん、そんなに激しいあれはなかったですけども、やはり転校生がみんな優秀な方だったからちょっと意識しましたよね。うん、はい、のんびり来てた中学校だったんで、そういう方たちが入ってくるともうね、お勉強もみんな素晴らしい人たちだったんで、やっぱりそういう意識はありましたよね。
転校された方とお友達になられたんですか？
うん、はい、高校も一緒に行きましたから、
うん、ね、
一緒に進学しましたから、はい、
和歌山からいらしたってことは結構ね関西弁もあったかなと思いますけど、
そこまではちょっと感じなかったですけども、 はい、
その時はまず人が入ってきて、街並みとしては実際に秀子さんが中学生の時から少しずつ変わり始めたんですか？
その頃ね、軸ができたんですよ、英語軸が。
おお、それまでなかった
英語軸が、なかった、うん、が英語軸ができたんですよ。
結構通われてました皆さん？
通っていましたね、英語軸はね。
うん、おしゃれだったんでしょうね、はい、うん、どうしよう。
そうですね、はい。
で、住まわれていらっしゃった佐田とか、うん、その高松の地区っていうのは、うん、まだ現在も古い道っていうんですか、
ええ、
残ってはいますけれども、うん、街並みとしてはどんな風に変わり始めたんですか？今5番の目みたいに整備されてますね、中学校も、
ええ、中学校も青尾の電波研究所の近くにありましたから、
うん、じゃあ今の場所
に、ね、今の場所ではなかったですね。
あ、そうだったんですか、はい、中学校、
はい、
ドキドキセンターとかありますけども、うん、あんな雰囲気の中学校だったんですか？
そうですね、青尾っていうところのこう田んぼ道をずっと上がっていった右側にあったんですけど、小学校は下の方にあって、うん、で離れてましたね。だから雨の日は大変でした。あの田んぼをずっと上まで行かないといけなかったんで、はい、
それは初耳でしたね。私はもう今の高松中学校と小学校もね、一貫になってますけれども、はいはい、幼稚園とかも併設されてて、うん、
はい、
あそこに昔からあったのかなと思ったんですけど、そうではなかったんですね、うん、
違いますね、あそこは小学校だけ。
じゃあ小学校はもともとあの場所、
はい、それで 分校があったんですよ、平井分校っていう、それで分校から5年生になると平井地区の方たちが合同に私たちと一緒に高松、
はい、そんな、あ、じゃあ学区っていうか区分けも少し今とは違う、
そうですね、
中学生とかなるとお休みの日は遊びに行こうっていう話になるかと思うんですけど学生だった頃はどのあたりに遊びに行かれてたんですか？
中学生の頃はちょっと記憶ないですけども、高校になってくるとみんな、うん、沢田が一番賑やかでしたね。沢田が一番賑やかで沢田にお買い物に行くっていう、その先は行かなかったですけど、はい、
車で送ってもらってみたいな、
バスですね。
電車はなかったんですか、その当初は？
電車はね、昭和45年だから、
じゃあまだね、もうちょっと後で、うん、
はい、はい、そうです、はい、
今あのコミュニティバスとか、あと羽崎の方まで行く路線バスみたいなのありますけれども、うん、はい、あんなイメージのバスですか？
そうですね、海岸線と湖岸線がありまして、佐原行きは板子までと佐原、うん、香取まで、
路線が少しね、
はいはい、それはそれは賑やかでしたよね。お医者さんもみんな佐原へ通う方多かったですので、
あら、うん、じゃあもう本当通勤通学の足っていう、ね、そうですね、生活の中では欠かせない、
はいはいはい、
バスの路線って今は51号線って綺麗なのが佐原って言われると、はい、そういう風な道しかちょっと私は、ね、はい、イメージつかないんですけれども、あの道はあったんですか？
はい、ありましたね。
ありました、はい、はい、まあ、でも2車線とかじゃないですよね、きっと、ね、
違う1車線って、はい、
じゃあ結構な時間かかったでしょ、佐原まで行くのに。
佐原まではやっぱり1時間、うん、随分停留所もありますのでね、はい、はい、
じゃあもう本当に佐原にはもうお出かけって感じだった
んですね。そうですね、みんなね、佐原はね、
佐原の街中でお買い物をして帰ってくるみたいな、
うん、そうですね。
なんか思い出されることないですか、エピソードとか？
お店の名前出してはあれですけれど、洋品屋さんがねあって、みんなそこに行くのが楽しみでしたよね。
板子の人も鹿島の人もひょっとすると神栖の人もその辺には来てたんですかね。
私の時は神栖の方は鹿島に来るのにはバスで来ましたけど、佐原へ行くのには行き巣神社のところから船が出てたんです。
船
佐原へ行くのに、学校へ行くのにも船、は
い、そうだったんですか、神栖か私船みたいな、
そうです、佐原の高校行くのには神栖から佐原まで船で、
船で、
そうです。
なんか全然想像つかないけど、
ね、そうだったんですよ。
あ、じゃあ交通の便としては、うん、まあ、水路っていうのも重要な、ね、ね、はい、うん、ものだったんですね。
そうですね、
なんか風情ありますね。
そうですね、はい、そんな感じですね。
船は佐原のどこに着いたんですか？
水門の近くですよね。
今ちょうど堰があるみたいな、
はい、そうです、
十二峡の
そうです。今でも船が
あります
道の駅かなんかできてます、はい、はい、ありますね、その近くまでね、うんうん、船で。
素敵ですね。ちょっとねロマンチックな感じがしますけどね。
そ、
はい、
そんな感じでしたね、はい、あと遠い方はね、沢田行く方は学校は下宿した人もいらっしゃいますよね。
そうかそうか、うんうん、まあ、船だとやっぱりね海ではないでしょうけど荒れていけないなんていう時も ね、うん、あったでしょうからね、
う
ん、
そうですね、
はい、ということで第1回目は小堀の内田秀子さんから学生時代、まあ、女学生と言ってもいいかと思いますけれども、中学生時代のお話ということで、まあ、鹿島開発の本当に始まりの時期についてお伺いしました。ありがとうございました。また来週もどうぞよろしくお願いします。
マイヒストリー、鹿島開発、その光と影。このコーナーは太陽光発電の保守、ソーラーカーポート、蓄電池など赤峰電源にソーラーはお任せでおなじみの高野台の赤峰電源企画の提供でお送りいたしました。
赤峰電源にソーラーはお任せ、太陽光発電の保守はもちろん、ソーラーカーポート、蓄電池、電気自動車の充電器メンテナンス、とにかく何でも赤峰電源にご相談ください。0299-69-7909、高野台の赤峰電源企画まで。